羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫耀です。さあ、1月の中旬に配信してちょっと間が空きましたけれども、皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。風邪などひいてなかったですか？大丈夫ですか？はい、私の方はですね、ちょっとそうですね、今年夏頃まで展覧会が立て込んできまして全然今年ね、展覧会ないなと思ってたんですけど、そんなことなかったですね。1月に入りましてですね、どんどん展覧会の予定がじゃんじゃん入ってきまして、特に夏頃まで結構忙しいです。はい。ということで、またこのポッドキャストはね、また、ちょっと頻度が夏までは、下がるかなと思いますけれども、まあ、気がついた時に配信されていると思いますので、まあ、たまに新着で入っていると思いますので、気がついた時に聞いていただけましたらと思います。申し訳ありません。はい。で、この期間にですね、そうですね、ちょっとだけ、展覧会も見てきました。私が最近見た展覧会は、送電車の展覧会、送電車最高という展覧会と、ガウディとサグラダファミリア展の2つをですね、見てきました。で、まず、送電車の方なんですけれども、過去に1回お話ししています、送電車最高という展覧会を、京都で見たよという話をしたかと思います。竹内栖鳳の後だっけ？前だっけ？ルーブル美術館展の時にやってたんでしたっけ？別の展覧会の、まあ、ついでといってはなんですけれども、はい。一緒に抱き合わせで見た記憶があるんですけれども、京都京セラ美術館で、多分ルーブル美術館展がやっていて、で、その向かいの、国立近代美術館さんで、送電車最高展という、まあ、近代陶芸の、前衛陶芸の、はい、展覧会がやっていたので、そちらを、確かね、見たんですよ。夏に見たんですけれども、で、国立近代美術館、京都の、国立近代美術館を皮切りに、全国の美術館で巡回するという展覧会なんですが、私すっかりね、地元の岐阜県美術館で、この冬に展示があるっていうのをすっかり忘れていて、もう、急いでね、京都に、のこのこ見に行ったんですけど、この間ね、それで、お家にね、送電車最高展のチケット届いたんですよ。で、私は岐阜県美術館の協議会委員というのをやっているので、もうすぐまた会議があるんですけれども、その会議の時に、去年の会議の時に、送電車の展覧会が岐阜県美術館であるのを私知っていたはずなのに、会議の資料に書いてあったので、ああ、岐阜県美術館で送電車あるんだ。じゃあ岐阜で見ればいいやって、その時思ったのにもかかわらず、もう夏には忘れてるわけですよ。で、京都にね、暑い京都にね、わざわざ見に行って、また、地元の展覧会でまた同じ展覧会を見てきました。で、私が行ったのはですね、1月の中旬でして、ちょうど学芸課長、違うな。主任研究員の大長さんという学芸員の方がいらっしゃるんですけれども、その方の講演会を聞きに行ってきました。で、大長さんという学芸員さんは、今回のその送電車の展覧会の発起人でありました。大長さんの研究をもとに作られた展覧会という形になります。で、まあその大長さんがですね、ちょうど講演会を岐阜県美術館でやるということで、まあ、その日に合わせて展覧会見てきたんですね。で、京都の送電車展、前衛陶芸の送電車というグループがあるんですけれども、まあ、京都の人がメインとなって作ったグループだったので、京都の美術館で送電車の展覧会をやるというのは、なんか、凱旋展というかですね、こう地元のグループの展覧会を地元でやるというイメージなんですね。で、岐阜県美術館にもこの送電車の作家の作品っていうのが収蔵されていたので、まず、企画展示室の隣に常設展示室ありますが、その常設展示室の一室を使って、送電車から近代の前衛陶芸までをですね、 かなりのスペースを割いて展示されていました。まずその企画展と並んで常設展示がまず普段と違う展示がされていたというところと、あとですね、その企画展の方ですね、本編のこの送電車展の方も岐阜県美術館で見るとまた京都で見た時と全然見え方が違ったんですね。でそれは大腸さん自身もおっしゃっていたんですけれども、まず明るさが全然違いましたね。その京都の国立近代美術館の方では結構暗めに会場を、設定して、明るさを設定して、でスポットライトを持ってこう作品を照らしていくような、よりなんというか陰影がしっかり出るので、こう立体感が浮き出やすいような形を強調するような、展示がされていたんですね。に対して、岐阜県美術館というのは結構ですね、自然光が入る美術館なので、明るい展示がされていました。ここがね、まず大きく違ったんですね。で、立体作品を見る上で、やはり光の状況っていうのはすごく大事になってくるんですけれども、岐阜県美術館明るい状態で見れたので、なんというかその、作品たちのスケール感、を今度は感じることができたんですね。なので京都で見た時っていうのは結構この凹凸がしっかり見えて、なんか実物よりも大きく感じたんですが、その記憶でもって岐阜県美術館の送電車の展示を見ると、あれこんなにちっちゃい作品だったっけって思ったんです。まあその展示室の空間の作り方もあったと思うんですけれども、こんなに見え方って違うんだなって思いまして、そのスケール感の差というところにもすごく驚きました。ですので同じ展覧会を見てるんですけれども、なんというか全然違う展示を見ているような、そういった気持ちにさせられる、展覧会となっていました。で、まあ、その送電車の作品たちを、まあ、岐阜県美術館で並べるということで、もちろんですね、その並べ方の順序というのも少し変えていたりというところもあり、それは全国を巡回していく上で、それぞれの美術館に合わせたコンセプトで展示されていくというふうにおっしゃっていたので、これからまだ送電車展巡回していくと思いますけれども、それぞれの土地で、違った見方、違った紹介のされ方をしていくのかなと思うと、すごく面白いなと思いました。で、あとはですね、一つ講演会の最後にですね、質疑応答の時間があって、で、まあさすがにちょっと出しゃばっちゃいけないと思って質問しなかったんですけれども、今回ね、このアートの旅で喋るにあたって少し送電車展のことを思い出していたんですが、あ、聞いとけばよかったなと思ったことが一つありまして、送電車の、展覧会の中には、影響を与えた作家ということで、ピカソの陶芸の作品も一緒に並んでいました。他にはそうですね、送電車の作家ではない方々の作品も並んでいたんですね。ですので、まあ、ピカソと他にはイサム・ノグチの作品もありましたけれども、特にですね、ピカソの陶芸、ピカソが、まあ陶芸作品を結構作っているんですけれども、そのピカソの陶芸の作品も一緒に並べられていました。で、送電車の作家たちっていうのは、そういった海外の作家の、作品たちからも影響を受けているということなんですけれども、同じピカソと同じスペインの作家で、日本の陶芸に魅了された人というのを私たちはもう一人知っているんですよね。去年大きな展覧会がありました。ミロです。カタルーニャ人の自分の誇りを持ってスペインの土地に誰からも評価されなくても、作品を作り続けたミロですね。今はバルセロナにミロの美術館がありますけれども、そうですね、ミロ展があった時に、まあ見に行きまして、その様子をこちらのアートの旅でお話ししました。で、その時にミロが、日本の民芸の作家たちと交流があって、で、特に浜田昌司から、窯の設計図を譲り受けて、ミロは自分のまあ、スペインにその窯の設計図を持って自分の窯をですねスペインに築いて、でスペインで陶芸作品を作るというようなことをしていました。絵だけではなく立体作品も作っていたんですね。 なんでピカソとミロってまあ割と同じ時代に活動していて、で日本のその陶芸家と交流を持って、で陶芸作品を作っているという共通点があるわけですよ。なのでまあただピカソはその装丁者前衛陶芸のオブジェの作品に影響を与えています。ピカソの方はオブジェの方に影響を与えていて、そしてミロはというと民芸の方に影響を与えています。この2人のですね、スペインの巨匠が日本の陶芸の近代の陶芸家たちにこう影響を与えていたというところがとても面白いなと思っていて、なかなか他にはないことだと思うんですけど、他にもあるのかな、わかんないけど、はい、なかなかないことだと思うので、そのあたり、まあ、装丁者展ではピカソの紹介がありましたけれども、ミロはじゃあどういう影響を日本の陶芸家たちに与えたのかっていうところをちょっと知りたいなと思って、質疑応答でそこまで質問すればよかったなと思ったんですけれども、まあまたね、今度大腸さんにお会いできることがあるか、あるかな。あったらね、聞いてみたいなと思います。あ、そうそう、大腸さん、大腸さんって言ってますけど、大腸さんという学芸員の方はですね、もともと、今は京都の国立近代美術館で学芸員をされているんですけれども、元はですね、愛知県の、陶磁美術館の学芸員さんでした。なんかはい、大きな美術館の方に、移動されたわけですけれども、もともとはですね、愛知にいらっしゃった学芸員の先生です。で、私は学生の時に、愛知県立芸術大学の学生の時に、大腸さんにとてもまあ、学生みんなお世話になってまして、で、その卒業してからも結構ですね、我々の展覧会によく来てくださっていた、割と顔見知りのと言いますか、とても縁がある学芸員さんだったので、もうでも10年以上お会いしてなかったんですけれども、すごくお久しぶりにお会いできまして、貴重なお話を聞く機会があって、すごく、そうですね、良かったです。また、そうですね、お会いできたら、いろいろと大腸さんの陶芸の、近代史の陶芸の、はい、お話を聞きたいなと思いました。すごく、装丁者展、京都で見た時とまた違う視点で、鑑賞することができました。すごく面白かったです。同じ展覧会をね2個見ることになるとは、自分でもねちょっとやらかしたなと思ったんですけれども、まあでも最初の会場と、そして自分の地元の会場とで2つ見れてよかったなと思いました。装丁者最高展は今岐阜県美術館で開催中で2月18日までですが、その後ですね、2月27日から岡山県立美術館へ、そして、4月20日からは、菊池寛実記念友美術館、虎ノ門のところにある美術館ですね、陶芸の美術館ですけれども、こちらに巡回していきます。最後の菊池記念美術館ですね、期間が長いですね。4月から9月1日まで、やってますので、夏休みぐらいの期間でも見ることができますので、まあ、ここがね一番見やすいかなと思いますが、はい、そういった形で、装丁者最高展、日本の、近代陶芸のオブジェの作品の展覧会が、まだまだ、巡回中でございます。はい、まあ、ちょっと興味がある方少ないと思いますけれども、まあ、自分のね、仕事にちなんだ、展覧会でしたので見てまいりました。オープニングちょっと長くなりましたので、この後本編の、前半ではもう一つ見てきた展覧会ですね。ガウディとサグラダファミリア展、こちらを見てきた書簡をご紹介して、で、本編の後半ではメッセージをたくさんいただいておりますので、そちらをご紹介するという2本立てでまいりたいと思います。それではそろそろ参りましょう。最近見てきた展覧会とメッセージをご紹介する旅へと出かけましょう。それでは、まずはガウディ展のお話をしたいと思います。ガウディとサグラダファミリア展という展覧会ですね、現在名古屋市美術館にて開催中ですけれども、そちらの展覧会を見てまいりました。 ちょっと今回図録がですね、だいぶ分厚くて、ちょっと心が折れてしまったので、図録をもう今持ってないので、ちょっと記憶をもとにお話ししているので、だいぶ違うこともあるかもしれませんけれども、まあ、なんとなく見てきたよってお話をしたいと思います。ガウディとサグラダ・ファミリア展、まずですね、まあ、展覧会としては、ガウディの残した設計図、建築物たちの設計図と、あと模型ですね、が前半並んでいて、そして後半は、主にサグラダ・ファミリアのことについて展示という二部構成のような形になっていました。で、まず前半の方ですね、ガウディ直筆の設計図がいくつか並んでおりました。で、私がですね、まずガウディの作品の中で一番好きと言っても過言ではない作品なんですけれども、そちらが、卒業制作の、図面ですね。ガウディが書いた、建築学校を卒業するときに書いたですね、卒業制作の、図面が私大好きなんですけれども、こちらの作品の名前が、大学講堂平面図、卒業設計建築家資格認定試験というふうなタイトルがついています。こちらの作品ですね、まあ、卒業試験ということで、ダメですね。作品リストには、そうか、サイズが書いてなかったですね。すいません。1877年に書かれた、卒業設計、卒業制作の、設計図が展示されていました。1.2 メートルぐらいかな。そんなに大きいサイズの図面ではないんですけれども、こちらの卒業制作の図面ですね。まあ、青を基調とした、何と言いますか、古代ローマ建築のような、講堂のような雰囲気の建物の図面となっています。なんかイメージすると、私の印象としては、アテネの学堂をこう彷彿とさせるようなですね、そういったローマ建築のような、建物の図面です。で、本当に細部まで細かく、描かれたこの細密さと、そして青色のですね、色彩の雰囲気がとても素敵な作品というか、設計図、平面図となっています。こちらはですね、昔森美術館さんの方で、ガウディ展があった時に一度見ているんですけれども、その時にとても印象に残っていた作品で、今回も来ていました。で、他には印象に残った作品ですと、ガウディが卒業して最初の大きな仕事があったんですけれども、それがですね、万博のショーケースを作ったという仕事がありました。その万博のショーケースのスケッチが今回来ていました。クメーラ革手袋店のショーケース、パリ万国博覧会のためのスケッチというタイトルになっています。なんというかスケッチなんですね。で、ちゃんとした図面で書いてあるものが来ていたわけではなく、スケッチなんです。絵はがきのこう裏面にささっと手書きで書いたようなスケッチなんですね。なので、もうお家で書いてたのか、なんかカフェの店先でこうなんとなく思いついちゃったことを、その辺にあった紙に手書きで書いたというような雰囲気のスケッチでして、それが展示されていたんですね。で、まあ、ちゃんとした作品のようなものではなくって、手書きのこうざっくりとしたスケッチなんですけれども、それが展示されていて、初めて見たんですけれども、そのガウディのこう頭の中をこう垣間見ることができるような、そのガウディ建築の設計のこう根源を見たような気がいたしました。すごくそのやっぱりスケッチとかが一番作家の印象が強く残っているものだと思うので、このスケッチ自体が残っているというのがやはり感動的ですね。はい、パリ万国博覧会のショーケースのスケッチが展示されていました。そしてそのショーケースがですね、注目を集めまして、そのことにより、グエルさんという方がガウディの生涯のパトロンになってくれるわけですけれども、そのグエル邸ですね、グエルさんのお家の模型が展示されていました。私はですね、スペインに行った時にグエル公園という公園には行ったんですけれども、グエル邸の方は見ていないので、模型の形ですけれども、今回初めて見てまいりました。で、そのグエル邸を見て一つ感じたのが、 ガウディの建築物、特にこのグエル邸に関してはですね、かなりイスラム建築の影響を受けているのかなということを感じました。というか今回そういう展示だったんですけれども、そのグエル邸の模型の展示室の前の部屋にですね、アルハンブラ宮殿のタイルの模写などが展示されていました。でどうやら、当時のガウディというのはそのあたりのアルハンブラ宮殿のいわゆるイスラム建築の意匠を取り入れている感じがするということが紹介されていました。でなるほどなという感じでしたね。ですのでガウディっていうのはその建築のインスピレーションというかデザインを起こす上で自然をもとに建築物というのを作っていると思っていたんですが、それはもちろんそうなんですけれども、自然だけではなく、イスラム建築要素というのも実は取り入れていて、キリスト教建築もアイデンティティとして入っているという、なんかいろんな要素を組み合わせて建築物を作っているんだなということを感じました。なのでそのガウディのアイデンティティといいますか、まあ、ガウディのというよりもスペインという国のアイデンティティですねというところがすごくガウディに影響を与えているのかなという気がいたします。でスペインという国の、まあ、歴史はそんなに私知らないんですが、まあ、建築物をいろいろ見てくるとやはりですねキリスト教徒の国ではありますけれども、一時期イスラムの方々に占領されていたというそういった歴史があるんですね。どこだろう、グラナダ違うな、どこだっけ、グラナダじゃないコルドバかな、メスキータという建築物があるんですけれども、イスラム教の建築物と、キリスト教の建築物が融合したような建物があるんですね。本当にモスクの部分と教会の部分がこうガチャンコしちゃったような、イスラム教の礼拝堂の隣にマリアとキリスト像があるみたいなですね、すごい異文化混合型の建物がありまして、残ってまして、メスキータという建物が残ってまして、そういったところからもそのガウディ建築に両方の文化がこうガチャッと混ざっちゃってるのかなということを今回改めて感じました。で今回の展覧会、ガウディとサグラダ・ファミリア展で紹介されていたのはメスキータではなくアルハンブラ宮殿だったんですけれども、アルハンブラ宮殿もですね、かなり、イスラム建築の様式がかなり取り込まれている建築物でして、そのスペインという国の性質上ですね、イスラム文化とそしてキリスト教文化、そして、ガウディの持っているまあ、スペイン人というかカタルーニャ人であるというその民族意識とかですね、すべてこうミックスされたその複雑なものからガウディという建築家は構成されているのかなというのが今回の新たな発見でした。あとはですね、展覧会の見どころとしましては、まあもうすぐ終わっちゃうんですけれども、見どころとしましてはガウディのその設計図の画風の変遷がとても面白かったです。設計図や展開図というのが、まあ、いくつか展示されていて、それを見ることができるんですけれども、例えばですね、1977年に描かれた設計図というのはものすごく、まあ、細密画というか細かい線でたくさんもハッチも入れられていて、細かく精密に描かれています。本当に繊細さここに極まれりという感じの設計図です。それに比べて、30年後ですね、1905年に描かれたカサミラというマンションの、設計図、正面図があるんですけれども、そのカサミラの緩さ、もうとにかくもうゆるゆるの緩さなんですね。なんと言いますかね、溶けたアイスクリームと言いますか、ムーミン谷、ムーミンっていうかですね、ファンシーささえ感じるような緩さです。その1977年に描かれた劇画タッチといいますかですね、細密画のような設計図から30年ぐらい経つと、もうガウディに何が起こったのかわからないんですけれども、急にムーミン谷になるんだなっていう、このガウディのですね変化、この設計図の 変化、変遷がものすごく興味深かったです。もうカサミラ、まあね、あの有機的な形をモチーフにしたマンションなんですけれども、カサミラの正面図展示されているのを見て、こう通りがかる鑑賞している皆さんがですね、かわいいね、かわいいねって言って眺めていくんですね。本当にあのかわいいんです。設計図なんですけど、もうかわいいんですね。その30年の差といいますかですね、そのガウディの設計図のギャップがとにかくすごいので、そちらをですねぜひ体感していただきたいなと思いました。まあね、皆さんのも体感された後だと思いますけれども、すごくそこが面白かったです。そしてもう一つのテーマがサグラダファミリアですね。サグラダファミリアの展示では、サグラダファミリアのミニチュアの模型から、原寸大のマケット、まあ、試作品まで、あとは、実際にサグラダファミリアに展示されていた彫刻たちまでと、いろんな形で、展示がされていました。で特に、ガウディが亡くなってからかな、サグラダファミリアの建設中にはですね、スペインの内乱がありました。で建設中のサグラダファミリアの内部にあったその大事なガウディが作った模型や試作の数々が実は、戦争によって粉々に砕かれてしまっています。でその粉々たちをですね、現代の、サグラダファミリア建築に携わっているスタッフの方々はその試作品たちをこうつなぎ合わせて修復して、現代のサグラダファミリア建築に生かしています。その修復された状態の試作品たちですね、例えばこのタイトルをお読みしますと、サグラダファミリア聖堂主神老円柱の中東模型という作品がありますが、そういったですね実際のガウディが作った模型を見ることができました。でサグラダファミリア行ったことあるんですけれども、ここまでね、しっかりとした模型っていうのを近くで見ることができなかったので、ちょっとあのね感動的でした。8年前ぐらいかな、はい、サグラダファミリア行きまして、で今でもあの携帯の待ち受けはサグラダファミリアなんで毎日見てるんですけれども、その円柱の柱がいっぱい立ってるんですけれども、その柱の上の方にですね、光のような太陽の光のような楕円型のシンボルがついているんですね。でどうしてもそのサグラダファミリアないから上の方を見上げる形になりますので、その光のシンボルたち見えるんですが、もちろん間近で見れません。でその模型の実物が、つまりガウディが作ったその教会の装飾品を目の前で見ることができたという、その感動ですね。やはりその模型も壊れているんですね。その内戦で、まあ、銃弾を食らったか砲撃を食らったかで砕け散ってしまっているのを修復して展示されていて、その、まあ、目の前にある作品ですが、なんというか満身創痍というか、その苦しみを乗り越えてここにたどり着いているという、その苦労も見ることができまして、その模型の素晴らしさとそして苦労を感じ取って、なんかこう感極まってしまいましたね、その模型の前で。はい、そういったガウディの、作りたかった思いを汲み取ることができる展示となっています。いやすごく、はい、いい展覧会でした。あとは、この後に、外尾悦郎さんの、実際に作られた、サグラダファミリアに飾られていた彫刻なども日本に来ていました。現在は作り直した、多分素材を変えて作り直した彫刻作品というのが展示されているので、数年前まで実際に展示されていたものを取り外して入れ替えているということで、その実物が展示されていたのもかなり印象的でした。はい、というところでガウディとサグラダファミリア展、とても見どころ満載でした。あとねグッズもすごくたくさんあって素敵だったので、大人買いしてしまいましたね。クッキー缶とかねすごい可愛かったので、もう大人買いしてしまいました。はい、いやーすごいいい展示でした。ガウディとサグラダファミリア展は愛知展で一応終わりということで、 3月の初めの方でも終わっちゃうんですけれども、いやすごいボリュームで見応えがある展示でした。ガウディ展良かったです。まあね、東京から始まってこの間まで滋賀で今愛知展ということでね、見られた方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。はい、そしてまたねガウディ展あると思いますし、今回の展示を見て改めてまたサグラダ・ファミリア行きたいなと思いました。あれ、そういえばオープニングでもピカソとミロの話をしましたが、何ですかね、スペインの話が多いですね。はい、スペイン大好きなので、またスペイン行きたいなと思いました。はい、ということで、本編の前半ですね、この辺りで終わりにして、後半では皆様からいただいたメッセージをご紹介していこうと思います。はい、本編の後半では存在雑貨店の和田さんがいらっしゃったあたりから、私しばらく、皆さんのメッセージお読みしていなかったので、ちょっと前からになりますけれども、主に雑貨店さんのご感想などになりますけれども、いくつかご紹介していきたいと思います。まず年明けにすぐにいただいたメッセージですね。バンジージャンプ12号さんからのメッセージです。ありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。本年も配信を聞かせていただきます。初笑いで和田店長のギフ体験ありがとうございました。行き当たりばったりでハプニング、これが旅行の楽しさですよ。話は変わりますけれども、太宰府天満宮の第40代の宮司さんは菅原の道真の直系の子孫で、東大文学部を卒業されていますが、中学の頃に美術の先生から美術を通して物の見方は一方向だけではないと感じられた経験から、太宰府天満宮でアートの展示をされたりしています。酒井大先生のアートの旅を通じて僕もアートの楽しみ方を感じています。今年もよろしくお願い申し上げます、というメッセージです。ありがとうございます。太宰府天満宮の宮司さん、この方々大体東大に入学されているというのは、私はブラタモリと鶴瓶の家族に乾杯の正月スペシャルで、タモリさんと鶴瓶さんが太宰府天満宮に訪れていた時に、子供も東大合格したんですよみたいな宮司さんとお話をされていて、やはり学業の神様でみんな東大に行くんだなというふうに感心して見ていた記憶があるんですけれども、なんとその方はアートの展示もされているんですね、太宰府天満宮の中で。いや、全然知りませんでしたね。太宰府も何年か前に行きました。それこそそうですね、九州もまあ結構行ってますが、福岡に泊まって、太宰府に行って、でその次の日に、焼き物の、温田焼きの隣にある、小石原焼きの民党祭というお祭りですね、こちらの焼き物祭りに行く前日に確か太宰府へ立ち寄った記憶があります。でその時はね、もう焼き物って思ってたので、アートの展示には全然気がつきませんでした。で太宰府の隣には九州の国立博物館があるので、そこで火炎土器とかも見て、わーすごいな火炎土器と思ってウハウハしていた記憶があるんですが、宮司さんの展示には気づきませんでしたね。はい、これはね、太宰府もリベンジしないといけないですね。九州もまた訪れたいと思います。バンジージャンプ12号さん、貴重な情報ありがとうございました。太宰府の前にね、そういえばスタバもあるんですよね。かっこいい建築のスタバもあるので、いや太宰府行きたいと思います。はい、メッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネームたまごパンさんからのメッセージです。酒井先生、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。初笑いさせていただきました。和田店長が公開されていた音声は特急ひだの車内から始まっていましたが、酒井先生の方は岐阜駅へ向かうところからでしたね。この後合流なさって、伝説の岐阜の旅が始まるとワクワクしながら聞かせていただきました。ありがとうございました、というメッセージです。卵パンさん、メッセージありがとうございます。そしてこれ以外にもたくさんメッセージありがとうございました。 そうなんです、私の方も和田さんと出会うまで、を録音していたんですけれども、でずっとですね、和田さんと、そんな雑貨店の和田さんと岐阜をぐるぐる回る間もずっと私の方でも録音し続けていて、で違った視点からご紹介できればなということで、こちらでも編集してみたんですが、いろいろとこれは流しちゃいけないなみたいなところをカットしていくと、内容がほぼ雑貨店さんの方で流れたものと一緒になってしまったので、第2弾第3弾ってやろうと思ったんですけれども、まあほぼ一緒だなっていうことで、結果同じになっちゃいましたね、ほとんどね。はい、まあ、ということで前半ですね、和田さんに出会うまでがメインということで、私の視点から見た雑貨店コラボ企画という形で今回、前々回ですね、流させていただきました。私の方としてもすごく和田さんとお会いして、こんな風に物語というのは転がっていくのかということで、すごく面白かったので、またね、まあ、そんなプロジェクトの皆さんとコラボできればなと思っています。去年はね、吉安さんともお話できましたし、はい、ちゃんとコラボができればなというふうに考えています。はい、ということでお楽しみいただきありがとうございました。たまごパンさん、メッセージありがとうございます。はい、まだまだ雑貨店のお話続きます。続きまして、ラジオネームセントテヘペロさんからいただきましたメッセージです。聞いてないと思いますが、そんな雑貨店の和田さんが来ても大丈夫なように、この言葉はダチョウクラブのような、ダチョウクラブ構文ですね。いずれは羊クラブに改名なのですね。京都府立当番名画の庭、学生時代は近くに住んでいたのですが、スタイリッシュな街並みと畑が隣り合っていたあたりですね。弾丸日帰りツアーしようかな。片道420キロで。大塚国際美術館も片道350キロを弾丸したし大丈夫というメッセージです。テントテヘペロさん、メッセージありがとうございます。雑貨店の和田さん、和田店長が来る前にメッセージをいただいたんですが、聞いてないと思いますが、そんなに雑貨店の和田さんが来ても大丈夫なようにという逆説的な話し方がダチョウクラブさんのようだったということですね。ですが、まあ、羊クラブに改名はしていないんですが、和田店長様から羊の音源をいただきまして、羊クラブに改名するのに一歩近づいてしまったかなと思っています。そして、当番名画の庭、日帰り弾丸ツアーをされるのはなかなか大変ですけれども、大丈夫でしょうか。420キロ片道あるのは車はちょっとね、危ないので、新幹線ならまだわかるかなと思いますが、420キロね。いやー、もし行かれていましたらお気をつけて、見てこられた感想をお待ちしています。うちからだいたい東京までが350キロぐらいなので、それより遠いですもんね。いやー、はい。東京日帰りもまあ仕事ではしますが、はい。まあでも遊びの日帰り弾丸ツアーも皆さん、されるときはお気をつけて行ってください。私は今だと日帰りするとなると、うちから京都ぐらいですね。はい、岐阜京都間だと、まあ直線距離で100キロちょっとぐらいなので、まあそれぐらいならという感じがしますけれども、はい、どうぞ皆さんお気をつけて展覧会の旅楽しんできてください。セントテヘペロさん。ラジオでも面白いですね。セントテヘペロさん、メッセージありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいませ。そしてもう一つ、当番についてのメッセージです。プスちゃんさんからのメッセージです。メッセージありがとうございます。いつもほがらかな番組ありがとうございます。京都の当番画が見れるお庭のお話の回からずっとメールしたいと思っていて、せっかくなら自分も行ってみてからと何度か京都チャレンジしたのですが、行けずでまだ見れていません。その後の和田さん岐阜に来るの旅の回でも、場所知ってる尽くしでウキウキしたし、久しぶりにサラシナのたぬきそばが食べたいです。早くて美味しいですよね。テーブルに置かれた夜間が昭和で好きなお店です。冷やしたぬき天国には行ったことがないので、今度行ってみます。そんな雑貨店の酒井さんとの回答を合わせて楽しく聞かせてもらいました。 以前東京に陶板画のピカソのゲルニカがあると番組で教えてもらっていたのをメモしていたので、今回美術館巡りの旅で出かけてきました。こんなところにあったんだと見つけた感じと迫力で嬉しくて感動して見てたくさん写真を撮ってきました。冬に行かれたんですね。今の時節柄なのか、ゲルニカの目の前にアナと雪の女王のクリスマスオブジェが広く飾ってあって、間接的に電飾でブルーライトアップで見えるゲルニカでした。これからもお話楽しみにしています、ありがとうございますというメッセージです。プスちゃんさんもメッセージありがとうございました。プスちゃんさんはね、東海地方にお住まいの方ですので、サラシナも何度か行かれているということでね、サラシナという冷やしたぬきというそば、まあ、うどんもそばもあるんですけれども、そばが食べられる有名なおそば屋さんが、岐阜市役所とか裁判所の近くにありまして、もう何度もテレビに出ているすごく有名店なんですけれども、そちらに村内雑貨店の和田さんをお連れしたんですが、お休みで食べれなくて、でその後、冷やしたぬき天国というお店にも行ったんですけれども、そちらもお休みだったという伝説の回を流したんですが、冷やしたぬき天国、新しくできた店なので、ただ、サラシナのたぬきそばフューチャリングという感じのですね、本当に味がとても似ているお店となっています。とても美味しいので、冷やしたぬき天国もおすすめです。ぜひ岐阜に行かれた方はぜひ食べていただきたいと思います。まあ、信長でおなじみの金華山に行く途中にあります。広い道沿いにありますので、とても分かりやすいお店となっています。ぜひおすすめです。そしてピカソのゲルニカの陶板画が、東京丸の内オアゾに展示されているというお話もいたしました。そちらをね、見てきてくださったんですね。公共の場所に展示されているということで、またその街中にマッチしているというのが とても面白いかと思うんですけれども、そのプスちゃんさんが見た時にはアナと雪の女王が前に飾ってあったということで、なんか そのミスマッチなというか、その感じが面白いですよね。今はどういう展示になっているんでしょうかね。陶板という形になると街中の風景と共存していくことになるので、また名画たちが違った見え方がしてくるなというのが面白いところだと思います。美術館みたいな場所で見るのとはまた違って見えてくると思うので、そういったあたりもですね、面白いなと思っています。はい、ということでプスちゃんさん、メッセージありがとうございました。そしてそうだそうだ、私の作品もね、多治見の方に見に行ってくださいまして、プスちゃんさんありがとうございました。はい、続きましてどんどん行きましょう。次は福ちゃんさんからのメッセージです。ありがとうございます。酒井先生こんにちは。楽しく拝聴しています。竹内製法破壊と創生のエネルギー展に行ってきました。音声ガイドを借りて解説とピアノの演奏のプログラムでゆっくりと鑑賞してきました。触れると手が埋まってしまいそうなモフモフ感でした。ライオンがね、モフモフでしたよね。スケッチも素晴らしかったです。お話変わりまして、岐阜には4年前の春に訪れました。河原町はとても素敵な町並みで、もちろん岐阜城にも行きました。ジジババなのでもちろん歩いて登りました。信長は毎日岐阜城と信長皇居を往復していたので、当時のどの戦国武将よりも健康だったと聞いたことがあるので、頑張って登ってきました。聖国寺の美術館はまだ期間に余裕があるので、ぜひとも訪れたいと思っています。今年の京都の夏はとても暑かったですね。お忙しい中の配信本当にありがとうございます。アートの旅にまた出かけたいと思いますというメッセージです。福ちゃんさん、メッセージありがとうございます。福ちゃんさんは岐阜に来られたことがあるんですね。そして金華山に歩いて登られたということで、結構その330メートルぐらいということで、そんなに高い山じゃないんですけれども、結構大変ね。結構大変ですよね、歩くと。特に多分、観光で行かれる方というのは、七曲がり登山道で登られる方が多いと思うんですけれども、最後のこの尾根を伝って登る直線がなかなか大変で、何度か休憩しながら私も、年に一回ぐらいはね、登るようにしているんですけれども、いい運動になります。はい。ま、30分から1時間ぐらいかかるかなという感じです。そして信長皇居跡のあたりから ロープウェイも出ています。ロープウェイだと8分だったかな、はい、すぐ登ることができますので、ロープウェイで登って、で登山道で降りてくるっていう方が多いかなと思います。で、そうなんですよ。で、岐阜城っていうのはその山の頂上にありまして、で信長皇居っていう信長の普段暮らしている邸宅ですかね、は、その麓にあるので、信長はこう毎日岐阜城にいた時は、まあほぼ毎日その麓から岐阜城へと往復していたということが書かれています。で、山登りというよりは、まあ途中途中にその渡り廊下みたいなものを作って登ったというふうに CG 再現されていたので、まあ登りやすかったのでも板の間だとツルツルかもしれないですけれども、まあ登りやすいようにはなっていたんじゃないかと思いますが、それでもね、やっぱり300メートル上に上がらなくてはいけないので、なかなか信長健康的な生活をしていたんだなというのを垣間見ることができます。はい、ぜひ岐阜城も皆さん歩いて登ってみてください。戦国武将たちが歩いた道というのが、まあ、整備されて残っています。はい、あと相国寺はそうですね、若冲の展示がすごい豪華な展示がされていたので、私は初めて行ったんですけれども、お寺の方にはお参りしなかったので、美術館だけ見たので、はい、そうですね、相国寺さんもお寺の方もね、今度は合わせて、美術館と合わせてみたいなと思っています。ということで、福ちゃんさん、メッセージありがとうございました。はい、まだまだご紹介します。続きまして、ラジオネームさぬきのあさやんさんからのメッセージです。メッセージありがとうございます。和田さんとのやりとり、酒井さんの優しくも冷酷な冷酷だったかな酒井さんの優しくも冷酷な絶妙なピントの外れっぷりが面白く、和田さんのさばき方に爆笑しながら楽しく最高でした。話は変わりますが、早々のフリーレン、私もハマりました。序盤数話のまったり感には正直びっくりでしたが、直近の盛り上がりに歓喜ですというメッセージです。ありがとうございます冷酷な裁き方だったでしょうか。はい和田さんとのね、いや久しぶりだったのと、まあちょっとやはり私の中で意地悪心がこううずいてしまいまして、ちょっとそうですね、さばいてしまいましたけれども、まあ、和田さんもね、そのさばきをちゃんと受け止めてくださる方なので、こう冗談を交えながらお話しするんですけれども、普通の方にはそういうことはしないので、安心してください。はい、そして、早々のフリーレンハマりましたということで、アニメが現在放送中でして、まあアニメもすごく映像と音楽素晴らしいんですけれども、漫画も全部大人買いしてしまいました、私。はい。まあ、中世のヨーロッパを舞台にしたような、剣と魔法の世界、ファンタジーの世界を描いた、勇者たちの旅の後日談を語るお話ですね。私はもう友達におすすめしまして、その友達は呪術廻戦などを見ていたので、あまりのまったり感に風邪をひきそうだったと言われました。そうなんですよね。そんなに動きがない。まあ、動きがあったりなかったりなんですけれども、前半の方はそんなに動きがない。それよりも人々の心情の変化をこう、丁寧に描いているような漫画、アニメでして、そうですね、フリーレン見始めた頃にお話ししましたけれども、とにかく私、第1回の時のそのあまりの美しさに、もう号泣してしまいまして、流れ星のシーンですね、号泣してしまいまして、アニメを全話見て、そして漫画も全部読み、で、ネットで全部無料で見れるんですけれども、もう耐えきれずに、年始の初売りで、コミックスを全巻大人買いしてしまいました。はい、それぐらいですね、本当に面白いというか、ドハマりしてしまいました。で、特に年末年始ですね、少年サンデーの本誌の展開が、まあ、とにかく面白くて、読まれた方はいらっしゃいますでしょうか。もう、すごいです。もう、これ最終回じゃないのかなっていうぐらいの怒涛の展開で、まあ、すごい、フリーレンたちがすごいことになっていました。はい。ということで、早々のフリーレン、まだまだアニメ続いてますけれども、とても面白く私も鑑賞しております。今期見ているのはそのフリーレンと、クズリアの独り言というのは、まあ、鉄板で去年から見ていますが、今期のアニメですと、 私は、姫様拷問の時間ですというアニメと、魔女と野獣というですね、ダークファンタジーのアニメを見ておりますけれども、皆さんは今期のアニメは何を見ていらっしゃいますか？はい、オタクですということで、さぬきなサイエンスさんメッセージありがとうございました。続きまして、次の、メッセージです。スカイさんからのメッセージです。メッセージありがとうございます。はじめまして、デイ49にてご紹介されていた大山崎山荘美術館の会を拝聴し、勝手ながらメッセージを送らせていただきました。先日大山崎山荘美術館の藤田嗣治展の展覧会を見に行く電車の中で、こちらの番組を偶然 Spotify で見つけ、聞きながら美術館へ向かいました。今回は一人旅だったのですが、この番組のおかげでどこか一緒に旅をしているような気分になれました。あ、よかったです。この場を借りて感謝いたします。美術館自体は有名な企画展をやるような大規模な美術館では味わうことができないぬくもりと五感とで感じられ、自分の美術館人生の中でも上位に入る素敵な場所となりました。シオさんは今回2階のカフェはご利用されてないとのことでしたが、次回機会があればぜひ行っていただきたく思います。ケーキ等の美味しさはもちろんのこと、席に座っていると自分がこの建物に包まれているような不思議な気分になりました。初めてのメッセージながら長文となり申し訳ありません。知識はないながら美術館巡りを趣味としているので、これからもこちらの番組を楽しみに拝聴させていただきますというメッセージです。しっかりとしたメッセージありがとうございました。大山崎山荘美術館の会ということで、お楽しみいただいたようで、一緒にね旅ができて私も嬉しく思います。で、私はちょっと時間がその後に実はちょっと別の用事が控えていたので急いで行きまして、はい、カフェには行かなかったんですけれども、やっぱりねカフェ行かないとダメですね。はい、次行った時は必ず行きたいと思います。藤田嗣治展も行きたかったんですけれども、ちょっとはい行ってませんが、また次の機会にですね、関西の展示も今年いくつか見に行く予定がありますので、その時にはいまた大山崎の方に訪れたいと思います。そして大山崎山荘美術館の会、とても人気があったようで、ツイッターの方にもはいメッセージをいただいております。ありがとうございます。本当に素晴らしい美術館だったというのと、今回そこには一人で訪れることができたので、行く途中録音しながら行きました。美術館の前で少し待ち時間があったので、そこで、大山崎のこの山の中の、空気を感じ取っていただきたいということで、ちょっと鳥の声なども録音させていただいたりして、その場の雰囲気を感じていただきたいなと思って、大山崎美術館の会は去年多分一番気合を入れて編集した回だったので、はい、お楽しみいただけまして、とても嬉しく思います。で、その時は確か iPhone で普通に外付けのイヤホンで録音したので、声もちょっとちっちゃかったと思うんですけれども、その後ですね、和田さんと雑貨店の和田さんとお会いした時に、和田さんが使っていた録音機器がとてもいいよというふうに教えていただきまして、今回実はそのレコーダーで録音しているんですけれども、そうですね、今回の音源はそういった形で録音していまして、その試運転も兼ねています。で、これがですね、外で録音するのにとても向いているというふうに伺いましたので、次に、美術館巡り一人で行けるときはこれを手に持ちながらですね、そうですね、録音できるところは録音していきたいなと思いますので、また聞いている皆さんにこう一緒にお出かけしている気分になれるような回もぜひ作っていきたいなと思っています。ということで、スカイさん検索で見つけていただきましてありがとうございました。メッセージありがとうございました。さて最後のメッセージです。ボケ豆さんからのメッセージです。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。私は2024年の展覧会はこんな作戦で参ろうかと思っています。藤田嗣治、山崎、ダムタイプ、京都ローム、富仙鉄、奈良、古代メキシコ、大阪国立国際、 モネ中之島、福田平八郎中之島、リサ・ラーソン滋賀、キュビズム展京都、椅子をめぐる20世紀のデザイン大阪高島屋、キース・ヘリング兵庫県美術館、倉俣史郎京都、キリコ神戸、塩田千春中之島、印象派展阿部のハルカス。マティスは大大好物なのですが東京のみですもんね。バスキアもクラプトンもビリー・ジョエルも東京開催だけでしたし、嫌になりますけど関西微妙です。ではではというメッセージをいただきました。ボケ豆さんメッセージありがとうございました。いやあ、でこの方関西の方なんですけれども、いやあ、私の、東海地方に住んでいる私からすると、もういろんな公演、そして展覧会が、名古屋飛ばしが大変多いので、東京の方、そして関西の方、そして九州の方々、羨ましいなと思って、いつも恨めしく思っているんですけれども、関西お住まいの方も、関東名、関西飛ばしやがって、というふうに思っていらっしゃるんですね。というのが、とても意外です。そうか、関西ね、結構来るなーって思って、羨ましく思っていたんですけれども、関西の方でも、やはり関東の展覧会、そして、コンサート等、関西に回ってこないなーというふうに思っているというのは、とても、はい、意外でした。で、やはりね、大都市に集中しがちということで、住んでいる地域によって見られる展覧会に差が出てしまうということが、やはりね、ちょっと私も地方在住なので悔しいところですよね。で、今はメディア等でその展覧会の様子を垣間見ることができますが、実物というのはどうしても出かけないと見ることができないので、皆様、ぜひ行ける範囲でアートの旅お楽しみいただきたいと思います。ねえ、なかなか私が大好きだった本当にブラブラ美術博物館なくなっちゃったので、今そうするとそういう美術館を見るってテレビ番組ってね、もう日曜美術館しかないので、全部は日曜美術館では紹介してもらえないので、ちょっと残念ですよね。はい。ということで、実際見るしかないかなと思っています。いろいろとご紹介いただきましたが、私はそうですね。前回ご紹介した展覧会っていうのは全部はまあ見れないんですけど、でもある程度は見たいなと思っていますし、何よりモネはね、必ず行かねばと思っています。はい。あとは、そうだな、キースヘリングも見たいですし、キリコもね、塩田千春も見なきゃなと思っています。はい。リサ・ラーソンが入ってるの嬉しいですね。私、リサ・ラーソンっていう陶芸家の方がいらっしゃるんですが、リサ・ラーソン大好きで、グッズが、リサ・ラーソングッズで私のお部屋は溢れています。皆様もね、今年たくさん美術の作品に出会えるといいなと思います。ぜひ、お近くでも遠くでもいいと思いますけれども、街の中でもいいと思います。今年一年もですね、アートの旅ぜひ楽しんでお出かけください。ということで、たくさんたくさんメッセージありがとうございました。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。オープニングでもお話ししましたけれども、ちょっとですね、今年展覧会が増えてまいりましてですね、ちょっとやばいです、私自身が。はい。今日もですね、もう喋ってる場合じゃないんですけれども、制作を、はい、後でやらなければなと思っています。はい。で、そうですね。毎年、その春に公募展が2つあって、で、夏に公募展が1つあって、それに出す作品作りの合間にちょこちょこっと展覧会があるなぐらいで、で、本当はね、今年10月に阪神百貨店で展覧会がある予定だったんですけれども、それが6月にまず前倒しになりまして、で、さらにその後にですね、7月に、宇都宮の、ちょっと老舗のギャラリーで、 展覧会があるということで、で、グループ展ではあるんですけれども、二人展なので、結構作品出さなきゃいけないんですよ。はい。なので、ちょっと、今年は夏にかけて、作品制作を頑張りますので、たまにポッドキャストも配信しようと思ってますけれども、配信がないときは、酒井さんは作品作ってるんだな、というふうに、思っていただきたいと思います。まあ、モネとかね、見に行くので、またその、見てきた感想など、ご紹介できたらなと思っています。はい。ということで、まあ、いつものことですが、ちょっと、はい、たまにの配信になりますので、配信されるまでしばらくお待ちいただけましたらと思います。はい。ご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちください。それでは、告知です。羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッター X でハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ羊のラジオ、羊とラジオはカタカナでお願いします。さらにご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下の方にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。さらにメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます。住所氏名の記載のある方にはお礼といたしまして、私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りすることがございますので、ぜひメッセージお送りください。お待ちしております。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラム、あと、ブルースカイをやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、 HARUNO 春のHITSUJI 羊で検索してみてください。またラジオ用にインスタグラムのアカウントで春の羊アンダーバーラジオというアカウントを作りましたので、こちらも合わせてご覧ください。ということで今回このあたりで終わりにしたいと思います。今年も少しだけアートの旅に出かけてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫陽でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。しばらくお待ちください。